夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする西上真帆のラキラジ、お相手は私西上真帆と、
はい、アシスタントの私が福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。まだまだ、コロナの状況がね、うん、見えない中でですね、はいはい、やっぱり遠方にはまだちょっと行きづらいなっていう方も多いと思うんですけれどもね、
ちょっといろいろ考えちゃいますよ ね、
うん、なのでそういう時こそちょっとお取り寄せでね、はい、美味しいもん食べてちょっと元気出していただけたらななんて。
今空前のお取り寄せブームらしいね。
ねえ、なんかいろんな
各局テレビの方で昼間に通販番組で増えてると思いますけれども、はいはい、むっちゃ売り上げはんねんて。
あ、そうですか、
うん、やっぱり在宅需要という
か、あ、うん、やっぱり何ですかね、そういう地方の美味しいものを家で食べられるっていうのはね、
うん、だから出歩かれへんかったらそうなるわな、
ねえ、
うん、
旅気分なね、
あ、そうそうそうそう、
思いもできますし、
確かに確かに、
そうそうそう、うん、いいなって思うんですけれども、はい、私も結構なんかお取り寄せ系が結構好きで、うん、はい、ちょっとおすすめしたいものがあるんですけれどもね。
そうなんや、
そうそうそう、う
ん、実際取り寄せたんだね。
まあそういうことです。食べたんです、食べたんです。はいはいはいはい、まず一つ目がですね、うん、おつまみとか前菜にぴったりかなと思うこちらが、フグのオイル漬けコンフィというものでございます。
フグのオイル漬け。
はい、ほうほう。こちらですね、山口県の下関市にある、うん、こだわりフグショップ、かぐ山っていうところが出しているものなんですけれども、ね。
はいはい、かぐ山さんな。
知ってます？
知らん。
もうね、福森さんが言ったら、はいはいはいはい、顔広いから知ってると思うんですよ、うん、びっくりした。
そういうのもちょっと言うとこあんね俺
もう騙された、うん、すぐ騙されるんで私も、はいはい、信じちゃったんですけど、うん、こちらがですね、うん、国産の天然のマフグをオイルで煮込んで、うん、こうすごいほろにしたものなんですね、
はいはい、
でコンフィっていうのがフランス発祥の、まあ、保存食になってて、はい、なんか結構ニンニクとかも入れたなんか保存食として瓶、
う
ん、はい、詰めとかにされるんですけれども、うん、はい、それが売られてるんですよ、
うん、あ、そうなんや、
そうそうそう、これがね、まあ、フグの旨味がめちゃくちゃ良くて、
うん、
絶妙なこのオイル塩加減なんですよ。でね、もうワインのお供にぴったりですし、
うん、あ、確かになんか酒のあてに合いそうやね。
そうそうそう、うん、クラッカーに乗せたりとか、うん、あとはパンとかに乗せたらの朝ごはんとかもいけますし、
うん、
あ、友達ちょっと来たらおしゃれなね、つまみとして
家で
出せるじゃないですか。めっちゃ私おすすめやなと思ってて、うん、これ味がプレーンとバジルとごま油があるんですけれども、うんうん、なんかごま油のやつはなんかよりなんかちょっと和風っぽくて、うん、なんか結構広い世代の方に楽しんでもらえるかなって思ってます、うん、はい、
なるほど。
こちらが1個1080円なんですけれども、
どれぐらいのグラム数っていうか、イメージで、
グラム数はまあ大体何十単円かな、
テニスボール1個
1個分ぐらいの、うん、はい、なんで、まあ、まあ結構食べれるかな、
あ、量あるんだね
そうそうそう、
それで1080円って安いやん。
そうそうそう、意外とね、うん、あの安いのでね、はい、皆さんね、フグのオイル漬けコンフィって検索してみたら出てきますので、はいはい、ぜひね、はい、ちょっと試してみてください。
で
続いては釜飯です。
釜飯、
釜飯好きですか？
釜飯は好きやけども、釜飯もいろいろありますわな。
そうそうそう、うん、私がご紹介するのは、うん、岡山県の、南西部にあります、うん、寄せ島町っていう、
うん、
あ、読み方合ってたかな、寄せ島町っていうところにあります、うんうんうん、ですね、海鮮厨房マカラズヤっていうところがあるんですよ。
マカラズヤ、
マカラズヤ、
はいはいはいはい、
知ってます？
はいはいはい、知らん
もう、これ毎回やるんかなどうしよう。ここにあるかき飯がめちゃくちゃ美味しい、
うん、そう、
かき飯なんですよ、うん、これね、水揚げされたばっかりの新鮮なかきを、うん、もうこだわりの醤油とか本みりんなどで味付けして して、うん、岡山県産のコシヒカリで一緒に炊き込んでるんですよ。
わ、贅沢。
めちゃくちゃ贅沢で、もうね、牡蠣の処理が多分すごい丁寧にされてると思うんですよ、
はいはいはい、
っていうぐらいもう臭みも全くなくて抜群に美味しくてね、
うわー、いいなー。
もう旨味成分ギュンってなってるんです。旨
味成分
そう、旨味成分ギュンって
成分
な、成分ギュンってなっててね、うんうんうん、もうそれだけでなんかもう日本酒飲みたい
酒ばっかしや
そう、それぐらい美味しくって、うん、でもそのね、牡蠣の出汁がお米に染み込んどるんですわ、
う
ん、
そうでしょうな、
もうどうでしょうな、
そうでしょうな、
それがねもうたまらない一品でございます
はいはい、はい
はい、こちらはですね1人前972円、
はい、
はい、です。
え、1人前972円、
はい、
牡蠣やのに、
牡蠣や
のに、そう、安いんじゃん。
そうそう、意外と安いんで、
量少ないとか 2g とか
粒、米粒やん、それ
どれぐらいあんの。
これはね、だいたい お茶碗一杯分ぐらいは、はい、必ずあるのでね、はい、う
ん、
皆さん食べていただきたいと思います、はいはいはい、
で、
はい、で最後にですね、
最後、あ、最後ね、
はいはい、デザート、おやつに芋けんぴはいかがですか。
え、芋けんぴは普通やろ。
芋けんぴ普通でしょ、うん、普通やと思うでしょ。
どこでも売ってるやん。
この芋けんぴは、うん、ビジュアルがすごい。
芋けんぴのビジュアルがすごいってどういうことな。パッケージがなんかデーモン小暮みたいになってるってことどういう、ね、どういうことな。ビジュアルがすごい
パッケージじゃないです、うん、中身の芋けんぴがすごいの、
はいはい、
あのね、めっちゃ極細なんですよ。
え、細いの。
そう、極細芋けんぴ。
細いのやったら物足らんやろ。
パリッパリなんですよ。だから、
え、
え、
嫌やん細いの。
嫌じゃない。これ一回も食べてみたら絶対ハマると思います。ほうほう、めっちゃ細いんですけれども、うん、
どれぐらいの細さなんや。ラジオやねんからちゃんと教えてよ。
その
指で作られてもラジオやから分からへんねん。
2ミリぐらいかな。
何がよ。
2ミリ角ぐらいに切られてます。
あ、そんなだいぶ細いやん。
もうだいぶ細い、もう細、うん、細なんですよ。
折れ折れるんじゃん。
折れそう、
うん、
パキッてやったらパキッてなるぐらい。
そらそうやな
折れなんですけれども、はいはい、うん、それが、うん、何をとしたんやったっけ、
うん、
京都のね、うん、お店なんですよ、うん、京都にの右京区にある、うん、京官所っていう、京都に甘いバレー所の所、
うん、
って書いて京官所っていうお店で、うんうん、ここが元料理人の店主が、うん、それまでに培ってきた知識と技術で作る、うん、さつまいものお菓子の専門店なんですよ。
共感書の書をバレー書の書って言うてるけど、そもそも感書っていうの自体がさつまいものことやんか。
あ、そうなんや。
共感書の感書はさつまいもやんか。
そうなんですね。
そうそうそう、
あいこ勉強になったありがとうございます。
はいはい、
感書なんやな、
うん、そう
やで、そう、うん、今日の感書で共感書なんですけれども、
はいはい、
うん、そこの芋けんぴがね、うん、本当にもう細切りで、うん、カリッカリで、うん、その周りになんていうんですかね、蜂蜜がまとわりついてて、
うん、
もう食べてください、ふもりさん。
雑やな振りが
一度食べてもらったら
分
かる。
そんだけ熱弁するんやったら、その美味しさの魅力食べてくださいだけでまとめんなよ
口に入れたら、うん、パリパリパリって口の中にそのね、芋けんぴが広がって。
でも普通の芋けんぴだってそうなるじゃん。
いや、普通の芋けんぴはぶっといでしょ、うん、ぶっといからガリジャクジュワーみたいな感じなんですけど、うん、これはもうカリカリサクサクふわージュワーみたいな。
あ、そう。
そうで、噛めば噛むほどさつまいもの甘みが出てきて、うん、もう幸せな気分になります。
じゃあその普通の芋けんぴと、そのあなたがおすすめる芋けんぴはどれぐらいの差があるの、
はい、
レベルで言うたら。
レベルで言うと、うん、もう天と地の差。
天と地天と地
地
のレベルがどのレベルを指してんやろ。
うんとね、うんうん、
明石家さんまさんとファミリーレストランの下林ぐらいの差ってこと、
はい、そんな私は言わない天と地って言っちゃったのに。
下林の方ってこと。
そういうことです
言
う
てもてね、言
う
てもてね、
下林さんです。
言うてもてね、
普通の芋けんぴは、
は
あ、で私が紹介するのはさんまさんです
怒るぞ
それぐらい美味しい、
うんうん、
もう本当にね、一度食べたらこれもやみつきになる。
なるほど。
それぐらい珍しいね、芋けんぴですのでね、はい、
うんうん、
こちらお取り寄せはお電話とかでもできるみたいなので、うん、ちょっと共感書でちょっと調べてみていただきたいななんて、
はい、それは、うん、ちょっと調べてみようと思いました。
はい、はい、ということで今日はお取り寄せ馬グルメについてご紹介しました。 ということで今回はお取り寄せ馬グルメについてお話しさせていただきましたが、
はいはい、
いかがでしたか。
いやなんかでももっといろんなジャンル、これシリーズにしてもいいぐらいかも。
おお、やった
ー。3品やったらな、
ねえ、うん、もっともっといろんなものがありますからね。
ちょっと芋けんびがまだちょっと正直想像つけへんねんけどね。牡蠣の釜飯美味しそう。
牡蠣は美味しいです、
ね、で1個目がフグのコンフィやったっけ。そうそうそう、あこれも絶対美味しそう。
芋けんぴ、芋けんぴ、
いや芋けんぴはだってなんか そんな差別化できるもんなんかな。
一度食べたら
もう、ね、まあまあそこまで言うんやったら信じて、や食べ一遍取り寄せますけどね、うん、
ぶっ飛びますよ。
ぶっ飛ぶレベルな。
食べてみてぶっ飛ぶんで。
マジで、
はい、
もうおなら出まくるってこと。
うん、違う。そんなぶっ飛びこのどうなんやろ。まあ
西小林さん事務所の中でへこき大変やもんな。
ちょっと待って、初めて言われたんですけど。
えプロフィールに書いてあったね。
嘘やん。
マネージャーのな西上の売り、
びっくり。
芋けんぴ食べてすぐおなら出します。おならの音でドレミファソラシドが出せます。
それはええな。
やったらしいな。なんか自分
なんかそうやってみた
らオーディションでどうの音出そう思ったらいきなりミーが出て汚いなって話だったらしいな。
それできたら逆に私売れますね。売れると思いません、ね、
そこまでして売れたいの。
あそこまででも頑張り突き詰めたら私それ売れると思う。そういう道もありかなとな、はい、うん、思いますけれどもね、はいはいは
い
は
い、すみません。
ということで何の話やというところですけれども、今日はお取り寄せグルメについてお話ししました。今日の西上真帆のラッキーラジはここまでです。お相手は私西上真帆と
福森俊樹でした。
それではバイバイ。